kuru pa re yang ita kang awa uhum sa kura tira arang ki kamui ma ushika。
イランカラステ、おはようございます。2016年3月13日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第179回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FME 庭では録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、 FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。3月になりますとこの北海道もですね、気温が高くなり春らしくなりました。アイヌ語で3月はモキウタチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、2月27日付北海道新聞、東日本大震災5年の特集より、価値観一変、二部谷で生きる、猛烈社員反省、アイヌ文化から学ぶ。東日本大震災を機に価値観の振り子が一気に正反対に触れた人がいる。千葉県流山市から自主避難し、日高管内ビラトリ町二部谷で暮らす本田淳さん43歳。介護業界で活躍しながらも、利益重視の会社の姿勢に疑問を感じていた、まさにその時、震災と原発事故が起き、日本社会の行き詰まりを感じた。ビラトリに移住し、出会ったアイヌ民族の友人らと共に、競争より共感と調和を大切にする社会を願っている。2011年、本田さんは流山市内で働いていた。大手企業の介護部門の子会社で業績を上げ、30代で執行役員を任された。典型的な会社人間。一緒に旅行に行っても家族が目に入っていなかった、と妻の明子さんは語る。しかし、他社との競争に追われる会社と自分に疑問が膨らみ始めた。これが利用者本位なんだろうか。自分は何を求めて頑張ってるんだろうか。納得できる介護のため、自分で施設運営をしたいと退職を考え、その物件を探していた3月11日、震災が発生した。一方、明子さんは長年、チェルノブイリ事故など原発や被爆の問題を学んでいた。東京電力福島第一原発事故の発生で、千葉県内でも放射線量が局所的に高い場所が見つかり、子育てへの不安が募った。震災10日後の3月21日、明子さんの母親の計らいで、長男の小学校入学祝いに、明子さんと長男、長女の3人で、北海道へスキー旅行に行くことになっていた。これからどうするか向こうで話しましょう。とにかく一緒に来て。震災以降、入所者を守るため、再び仕事に没頭していた本田さんを、明子さんが説得。家族で千葉県を離れた。新千歳空港に降り立ち、ようやく安心して呼吸ができた。本田さんは、入所者や仕事を残していくことに悩んだが、妻や子供たちが安堵する表情を見て、父親の責任を果たしたいと決意した。家族4人、ここで生きていこう。本田さんの父が小樽出身だった縁で、まずは関東からの避難者も受け入れている小樽市内の公営住宅に入居した。6月から家探しに歩いた。小樽近郊が中心だったが、本田さんの希望でビラトリ町にも足を伸ばした。 小樽の図書館で原発や北海道の暮らしを調べるうちに、自然と共に暮らしてきたアイヌ民族の文化を知り、これからどう生きていくべきか、アイヌの人たちの話を聞きたいと思ったからだ。初めてのビラ取り、伝統的家屋、知性のある風景に心を打たれた。親子山村留学の制度を使い、8月にまず明子さんが3人が、11年末に本田さんが移住した。本田さんは牧場で働く傍ら、自分たちで食べるものは極力自分たちで、と狩猟免許の取得を目指した。甲州で出会ったのが、町内のハンター、門別さん。傷んだ長靴にガムテープを巻き、自分で修理した車に乗っていた。ここまで物を大切にする人がいるのか。何より気負わず、俺、アイヌなんだわ、と語る姿に感銘を受けた。門別さんらは、鹿猟でも山菜採りでも、常に山の神からいただいたもの、取り尽くしてはいけないという先人の教えを守る。競争に明け暮れてきた自分と違い、他の生き物まで思いやる姿に、人が生き続けていくための哲学がここにある、との思いを強めた。親子留学用の住宅から賃貸の戸建てに移って、今春で丸2年、本田さんは燃料関係の仕事に励む。改めて思う。介護業界の激しい競争も、安全性への懸念の声を封じて稼働してきた原発も、すぐに成果を求め、本当に大切なことをおろそかにしてきた現れではないのかと。発展を追い続けた挙句、あらゆる面で行き詰まりを感じる今こそ、アイヌの人たちが大事にしてきた先人の教えに耳を傾け、周りの人たちと共有していきたい。そのために今、アイヌ民族の狩猟文化を伝える門別さんの活動を手伝う。これから自家発電にも挑戦するつもりだ。本日二つ目のニュースは2月27日付北海道新聞より、差別ある、国民全体の2割、戸惑うアイヌ民族、文化正しく理解して。政府は2月26日、アイヌ民族と国民全体を対象にした意識調査の結果を正式に発表したが、アイヌ民族と国民全体との間で差別の有無に対する認識に大きな開きがあることが明らかになった。道内のアイヌ民族は、民族への理解が進んでいないと懸念。専門家は、学校教育を通して国民の理解を深める必要性を指摘している。阿寒アイヌ工芸協同組合専務理事の秋部秀夫さんは、回答したアイヌ民族の7割が差別があると思うと答えたことについて、昔と違い、面と向かって差別されることは減ったが、インターネット上での中傷はより悪質になっている。そうした動きを敏感に感じるアイヌが増えているのではないか、と見る。国民全体では、差別があると思う、と答えたのは2割にとどまった。アイヌ文化に接したことがないと答えた人は7割を超え、苫小牧アイヌ協会長の澤田和則さんは、アイヌ民族は今も伝統的家屋の知性で暮らしていると勘違いしている人がいるほどだ、とアイヌ民族に対する国民の理解不足を嘆く。調査では、アイヌ民族への差別をなくすため、アイヌの歴史、文化の知識を深めるための学校教育が必要とした回答が、アイヌ民族と国民全体の双方で最も多かった。東北学院大名誉教授の江守進さんは、歴史はもちろん、経済格差など、現代アイヌの生活実態も含め、学校で教えるべきだ、と訴える。調査は、政府が差別根絶の施策に生かそうと初めて行ったものの、国民全体の調査で回答した、約1700人だった。北海道アイヌ協会副理事長の安倍和志さんは、聞き取った人数が少ない上、回答した人の居住地別の分析も行われていない。真剣に行われた調査と思えず、結果を踏まえ、国が何をしようとしているのかわからない、と批判した。政府が26日に公表したアイヌ民族に関する意識調査で、 アイヌ民族への差別があると答えた割合が、アイヌ民族では 72.1% に上がったのに対し、国民全体では 17.9% にとどまったことについて、菅義偉官房長官は記者会見で、国民全体ではアイヌ民族に対する理解が不十分だと指摘。2020年に胆振管内白老町に開設するアイヌ文化復興の拠点、民族共生の象徴となる空間の整備や普及啓発に取り組む考えを強調した。調査は昨年10月から今年1月にかけて行われ、アイヌ民族は705人、国民全体では1727人が回答した。アイヌ民族に対象を絞った調査は政府としては初めて、国民全体への調査は2013年以来2回目。アイヌ民族に対する調査では、自分が差別を受けていると答えた人が 36.6% に上った。その内容は、自分に対して直接的ではないが、自分をアイヌと知らない周囲の差別的な発言を聞いたが 62.9%。結婚や交際で相手の親族にアイヌを理由に反対されたが 57.5% だった。アイヌ民族と国民全体の調査結果に大きな開きが出たことについて、内閣官房アイヌ総合施策室は、同の調査でもアイヌ民族は1万7000人余りで、直接交流する機会が少ないため、十分な理解が進んでいないと分析。アイヌ民族の文化や歴史は、日本を形作る重要な要素の一つとの国民理解を深めるため、象徴空間への年間来訪者目標100万人の実現や、学校教育での指導の充実に取り組んでいく方針だ。本日3つ目の記事は、3月5日付、北海道新聞より、異文化交流、温か交流、アラスカ先住民族と二風谷住民。北大メディアコミュニケーション研究員のジェフ・ゲーマン准教授が3月3日夜、海外の先住民族や研究者らを連れて、ヴィラトリ町内二風谷地区を訪れ、地元住民と交流した。参加者は異なる文化に触れ、相互理解を深め合った。ゲーマン准教授は3月5日、6日に札幌で開かれるアイヌ文化に関する研究会に合わせ、2日からアイヌ文化保存の現状視察を目的に、旭川や浦川などを回っている。二風谷生活館で開かれた交流会には、アラスカ先住民族、クリンギット族のボブ・サムさんや、ゲーマン准教授の下で学ぶ北大大学院生ら9人が参加、二風谷アイヌ語教室の講師や生徒10人と懇談した。ボブさんは、渡りガラスや白竹などが描かれた伝統的な民族衣装を羽織り、これらの動物が母方の種族であることを示しています、と説明。また、民族の言葉で自己紹介できることは幸せなことだ、と話した。その後、ヴィラトリアイヌ文化保存会顧問の鍋沢保さんら3人が、英雄叙事詩ユカラや、民話ウェペケレを披露し、会場は盛り上がった。自由に質疑を交わす場面では、二風谷に若い人はどれくらいとどまるかとの質問があり、10代で一度外に出る人が多いが、その後二風谷に戻って、木彫などの文化的な活動を行う人もいる、などと語り合っていた。本日最後の記事は、3月12日付北海道新聞より、スノボで全国切符、ヴィラトリ小5年、藤谷さん。ヴィラトリ小学校5年の藤谷良二さんが、3月16から18日に岐阜県で開かれる全日本スノーボード選手権大会の一般の部のスロープスタイル競技に出場する。北海道スノーボード協会によると、主に大人が出場する一般の部に道内の小学生が参加するのは初めてという。1月31日に上川管内シムカップ村で開かれた道選手権北海道大会で、藤谷さんはレールなどの障害物の上を滑る技術やジャンプ台での技の得点を競うスロープスタイル部門に出場した。同部門には15から17歳が出場できるジュニアの部と18歳以上が対象の一般の部の2種類がある。藤谷さんは大会前日、15歳未満でも大会に出場できるかを審査する ユーストライアウトを見事通過した。藤谷さんは全国大会に進める人数が多いことから、ジュニアの部よりコースの難易度が高い一般の部を選ぶ選択。参加18人中5位に入賞し、8位以上に与えられる全国大会出場権を得た。一般、ジュニアの部を含め同選手権大会への出場は初めてで、まさか全国に行けるとは思わなかったと笑顔を見せる。スノーボードが趣味だった父直樹さんの影響を受け、4歳から競技を始めた。町内にスキー場はないため、現在は休みの日はほとんど毎日札幌のスキー場に通い、技術を磨いている。藤谷さんの将来の夢はオリンピックの代表選手で、全国ではまず予選通過を目指したいと話している。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、3月11日はですね、東大日本大地震が起こって、その結果福島第一原子力発電所が暴走すると、そういう状況だったんですけども、その結果自主避難した本田さんの記事が出てました。このことについては私も全く黙っていることができないんですよ。私の女房の、実家というのは富岡町というところなんですよね。
原発の近くですね、
ですから帰ることできないですよね、今ね、うん、だからもう本当原子力発電所はやめてほしいなと個人的に思っています。以上です。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。Thank you.